5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。おはようございます、近森充です。今日も DX してますか？さて、もうすぐですね、年末で、まあもうすぐ年末でっていうか、今はもう年末なんですけれども、もうすぐ年越しますね。今日は26日の月曜日、今朝になりますけれども、もうそろそろです。あと5日もするとですね、大晦日が来て1月1日元日ということになります。本当ね、もう押し迫っていろいろね、バタバタしてます。もうだいたいあれですかね、今日月曜日ですから、まあ、今日ぐらいからもうお休みの方が多くなってくるんでしょうかね。ね、昔だったらね、本当に何でしょう、12月29日ぐらいまでね、会社はやっていて、で大掃除をして、で終わりで、でそれからまあ1月の3日ぐらいまでお休みで、それからまた仕事始まりっていうね、1月4日ぐらいから仕事始めっていう風になるところが多いんですけれども、最近はまあその有給消化とかね、いろいろこう、まあ何でしょう、ワークライフバランスとか、そういったものがまあ結構ね、まあ重要になってきてるというところから、あの有給消化の観点からもですね、有給をですね足して、でまああの5日間とか6日間に限らずですね、10日間ぐらいお休みすると、年末年始でですね、で帰省もねゆっくり帰れますし、それから家族とね過ごす時間っていうのも結構ね、しっかり取れるということもありますよね。で特にその今年に至っては、26日から27ってね、お休みすれば大体まあお休みにずっとなるじゃないですか。そうするとね、24、25、クリスマスね、イブからクリスマスイブ、クリスマス、それから、まあ年末年始ということでですね、かなり長い期間ね、お休みが取れるということもあって、どうなんでしょうね、海外に行く人とかね、そういう人たちも増えてるのかな。まあコロナがねちょっと落ち着いてるこの時期にっていうこともあるのかなというふうに思います。はい、今日ですね、 NFT 入門の話をまたしたいなというふうに思ってるんですけれども、まあね、年末もうね、そろそろ今年のね、やっぱり、楽しかったことっていうのをね、少し、まとめて話していきたいなというふうに思うので、NFT 入門の話をしたいなというふうに思います。今日はですね、NFT アートはどのような基準で購入を決めているんでしょうかという話なんですが、まあ、これね、あのそれぞれまあいろんな人があの、ね、こう 買い方というかね、選ぶ基準なんていうのはバラバラなので、私なりのですね、私なりのというか、私はどういうふうに選んでるんだということをね、もうお伝えしようかなというふうに思います。結論から言うとですね、もう見た目です。本当にそのアートですかね、そのアートが自分の触手にこうピピッとくるかというところでほぼ選んでますね。で、まあ選んでますねって言ってるけどね、ほぼね、なんか5割、そうですね、NFT アートがまあ10種類あったとすればですね、大体5割ぐらいね気に入っちゃうんですよね。なんでかというと、やっぱりそれはそれなりのプロの人たちとかね、それから絵の上手い人たちが描いてるので、物自体は悪いとは思っていないんですよ。だから私にしてみると5割ぐらいは自分が買う対象になっちゃうんだろうなって自分で思っています。すごいね、ザルですよね。ザルっていうか甘いですよね、基準がね。だけどあの見た目だけじゃないんですよね、あの決め手っていうのは。で何が決め手になるかっていうと、やっぱりそこのファウンダーさんとか、それからその何でしょうね、コレクションのコンセプトだとか、そのプロジェクトの将来像だとか、そういったものがねやっぱり必要になってきていて、でまあぜひね、あの昨日の放送、最新の NFT 情報はどこで入手すればよいでしょうかというようなですね、放送もしているので、それもね聞いていただきたいんですけれども、まあ、結局そのね、情報をどんどん仕入れて、まあ情報どんどんというか情報を仕入れて、で、自分がね、あの自分なりの基準というのを、ね、やっぱり決めていけばいいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。私なんかだとやっぱりこう、あのフロアから買うっていうんですかね、いわゆる、二次流通で買うっていうのはあんまりあの、まあ、決め手にならないというかね、買うっていうあれにはならないんですけれども、まあ安ければね、安いほど面白いというかね、たくさん買えるし、買っといてね、後で値上がりするんだったら、これは楽しいだろうなというふうに思うんですよね。まあ、結局ね、人はどっちの軸か、あのいわゆる、アートの質がいいとかね、そのデザインが気に入ったとかって言って買う人もいるでしょうし、それから、お金ですよね、まあ、いわゆる投機性があるとかね、将来性が高いとかね、まあ、いわゆる値上がりしそうだというのはものであればですね、みんなやっぱり嬉しいですよね。みんな大好きお金の話っていうね、人もいますけれども、 あ、そういうふうに、まあね、言っている人もいますようにね、やっぱりね、人間生きていく上ではお金必要ですし、今ね、100円あったらそれがね、150円、200円、ね、1万円あったらそれがね、100万円になるとかって言ったら、それは嬉しいですよね。当たり前なんですけれども、まあ、そんなに簡単にね、NFT アートもね、バカ上がりするものばかりではないので、そうなると、やっぱりね、損はしたくないっていうふうにみんな思うわけですよね。だから、ある程度ね、自分なりの基準っていうものを決めればいいんじゃないのかなと思います。で、このね、基準とか買い方とか、それからね、その投機性みたいな話っていうのは別に僕がねここでお話ししなくてもね、いろんなところで情報を得られるかなというふうに思いますし、またね、何が当たるかわからないっていうのもあるんですよ。前もね、放送の時に言ったかもしれないんですけれども、その鬼太郎っていうねプロジェクトありました。その時僕鬼太郎っていう名前出したかどうかわかんないんですけども、まあ、今となってはね、鬼太郎結構ね銘柄としては面白いかなというふうに思うので、プロジェクトがね、だから鬼太郎の名前出しちゃいますけれども、もうね、最初見た時ね、隣のトトロじゃない、隣のトトロのトトロいるじゃないですか。それをいろんなこう模写したようなね、そんなようなデザインだったんですよ。でね、それをね見た時からすっごい興味が湧いて、なんでかというとやっぱり日本人ですからね、トトロ大好きなんで、日本人ですからね、こう、それにはすごく共感を得るし、それすごくアートも魅力的なんですよ。やっぱりね、絵上手な人が描いてるんだと思うんですよ。日本人の方がね描いてるかどうかっていうのはちょっとわからなかったんですけども、で、案の定ですね、その最初の出だしっていうのがすごい悪かったんですね。確か記憶によると、ミントっつって一番最初にね、お安い値段でこう買えるっていうところ、そこからまあだんだんこうフロア、コレクションの販売が終わった後にこうフロアプライスっていうんですけれども、みんながねこう認識してきて、あ、これいいよねって言って、二次流通が始まって、どんどん価格が上がってったりとか下がってったりとかっていうのを繰り返していくんですけれども、その最初のミントの時に、やっぱりプログラムをね、そのミントのいわゆるウェブサイトのプログラムを失敗して、あまりうまくできなかったんですよね。それとかね、あんまり最初人気がないっていうかね、注目を浴びてないというか、広報失敗してたみたいで、マーケティングをあんまりね皆さんが注目してなかったんですね。で、いくつかの要因が重なって、結果的に言うと、そのファウンダーの人っていうんですかね、運営側の人が、いやもうそれだったらね、もう一回仕切り直すよみたいな感じになっちゃって、で結果的に、じゃあみんなにね迷惑かけたんだから、みんなにそれぞれね一個ずつ、一つなんていうのかな、一つミント、一つ持ってる人には一個エアドロップって言って、もう一個ねあげるよと、それで許してねみたいな、許してねとは言わなかったかもしれないけど、それで勘弁してねみたいな、勘弁してねって言ったのかどうかわかんないですけど、そういうことするからねって言って、その代わりみんな文句言わないでねっていうような、そんなような、ね、やり取りがあって、結果的に言うと、私もね4個フロアで買って、安かったからなんですけどね、フロアプライスで買って、でそのうちあと、4個、エアドロップでもらったんですね。でその後またねミントがあったんですよ。ところがね、その、ミントがあった時に、そこまでの至る段階で大体ね半月ぐらい、20日ぐらいはあったのかなと思うんですよね。でその間にね、やっぱりね、だんだんいろんな人が見てきて、人気が出てきてね、最終的にはリスタートをしたらですね、全部でいくつだろう、5555台ぐらいはね全部はけちゃったんですよね、売れたんですよ。でその売れたはいいんだけれども、そのフロアプライスっていうのがどんどん爆上がりしてって、いやなんかわかんないけど、人気になっちゃって、でリビルって言って、最初はね全部同じ画像なんですよ。トランプの全部ね、神経衰弱と同じようなもんですから、神経衰弱でしたっけ、トランプが裏側になってて絵柄がみんな一緒なんですよね。である何月何日にじゃリビールしますってリビールした後、トランプが裏返りますと。そうするとね、リアリティって言って、価値の高いものから価値の低いものまで、もちろんね絵柄は全部結構面白い絵柄だったりとか、特徴のあるね、トトロみたいなものですからね、トトロがねいっぱい種類があるって言った方がいいのかもしれないですけど、そういう絵柄だったので、人気が出たんでしょうね。フロアプライスがバカ上がりしてですね、最初に買った時の値段にプラスタダでもらったのが4つで、さらにフロアプライスがバカ上がりしちゃったもんですから、結構な、金額で売れることになったんですよ。で私はその隣のトトロに似てるからっていう理由で、最初の頃にね、結構ね売っちゃったんですよね、安い金額で。だから自分自身が持ってたものでは、自分が持ってた、仕入れたものではバカ高くは売れなかったんですけれども、それでもねやっぱり市場性がねすごい、価値が高まっちゃってですね、今でもまだ価値はね結構高いんですよね。もちろん最初に買った時よりも全然高い金額で今流通はしてるんですけども、そんなようにね、 自分自身が気に入ったりとか自分が気に入らなかったりとかね、それからそんな全然関係ないんですよ。結果的に言うとそのプロジェクトだって、ただね、もうその時はでしょ、あの発売の時になんて、ただあのそのアートを作って出しますぐらいしか、あのユーティリティもなかったんですよね。別にそれがミントパスになるわけでもないし、あのミントパスっていうかね、後々ね有利になるっていうこともないしね。だから、まあ、結果的に言うとね、それはもう本当に、買って、ね、あの楽しんで終わりっていうような感じだったんですけども、まあ、結果的に言うと、ね、私はまあ儲けてないですけども、結構儲けた人もいるんじゃないのかなというようなことになるわけですよね。まあ、そういうようにアートで、アートを軸にですね購入するっていう人もいるでしょうし、それから将来性というところでそのプロジェクトがね、例えば、将来メタバースに進出するとかね、それからまあいろんな、まあコレクションの中でも、有名どころの人たちがねこう買い漁ってたりするっていうのもそうでしょうし、それから、まあ、あのミントパスっていうようなもののようにですね、それを持っていると将来次のプロジェクトのミントができる、安く買えるとかね、それからあとは、エアドロップとか、それから、まあ、リアルなグッズとかね、そういったものがもらえるからっていう理由で、なんでしょうね、価値が上がっていく。その、まあ、買ったは買うんだけれども、そのアートをね、デジタルアートを買うんだけれども、それにいろんな機能とかね、いろんなこうなんでしょうね、後でなんか有利になるような、まあ、プレゼントとかね、それから、まあ、そうね、予期しないね、なんか嬉しいものがいっぱい届きたりするって言ったらいいじゃないですか、嬉しいじゃないですか。でそういうね、可能性のあるプロジェクトっていうのはやっぱり人気が出ますよね。あとはね、なんと言っても、まあ私が男性だからっていうこともあるかもしれないですけれども、あの男性がやっぱり好むものっていうとね、やっぱりこう女性ものなんですよね。やっぱりね、あの可愛い系のもの、可愛い子ちゃんだったりとか、それから女の人だったりとか、まあ女の人って全部女の人なんですけど、やっぱりね、そういったなんていうのかな、可愛い系のものっていうのは結構人気ですよね。私なんかね、あの可愛い系という女の子よりも、あのなんでしょうね、あのやっぱりこうアニメっぽいものっていうのにすごく惹かれます。で私の海外の知り合いなんかだと、ガンダムとか大好きなので、まあ、ガンダムに模したね、ガンダムに模したっていう言い方もいいんですけど、ちょっとガンダムっぽい、あのなんでしょうね、アムロっぽいような人たちがこう結構出てくるような、そういうねコレクションがあったんですけど、それ欲しいからね、あのぜひあの紹介してくれないかとかって言って、まあ、あの買ってあげたりとかもしましたし、それから最近ですとコスモっていう、ウサギさんですね、ウサギさんで結構ねかっこいいウサギさん、かっこいいっていうか可愛いんですけれども、結構ね動きのあるウサギさん、これがね、あの僕はあのなんだ、PFP って言ってね、プロフィール写真にしてたら、その海外のお友達がね、それいいねって言って、じゃあちょっと紹介してくれないって言って紹介したら、フロアプライスが結構安かったんですよね。まあ1000円、500円ぐらいで買えたのかな。だからそしたら、じゃあ俺も買うわって言って、あの友達が買ったりとかね。やっぱりね、そういうように、ね、あの、きっかけとかチャンスとかっていうのはね、いろいろまあまちまちなんですけれども、それでもね、やっぱり自分が気に入ったものを買うっていうのはやっぱり一番いいのかなというふうに思いますよね。でまあね、あのいっぱい買えますしね、あの本当ね、あの今ボーナス時期ですからね、皆さんボーナスたんまりもらったんでしょうから、まあ、結構ね、あのたくさん買うったって1個500円ぐらいだったらね、100個買ったって5万円だけど、まあ、5万円も買う人はいないかもしれないけれども、やっぱり10個ぐらい買えばね5000円ぐらいで買えるじゃないですか。まあ、1万円もね、あのあればね、あの20個も買えるわけですから、まあ、そういう意味ではね、あのまず NFT を始めてみたいとか、それから安くね仕入れて高く売りたいとかね、そういったことを考えてるんであれば、まずやってみるっていうのも一つの手かななんていうふうに思います。まあ私の軸でね、今どういうふうに買ったらいいかなんていう話をね、あの選んだらいいかなんて話をしましたけれども、まあ、基本的にはね、やっぱり自分自身のね、何ですかね、あの、DYOR っていうね、なんだ、Do Your Own Research か。というね、自分で調べて自分でミントしてくださいねと、自己責任ですよっていうような言い方はありますようにね、自分で決めなきゃいけないんですけれども、まあ、それでもですね、まあ楽しいっていうのがね一番ですから、楽しんでやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、年末年始ですね、少し皆さん時間も出てきてできてくることでしょうと思うので、ぜひですね NFT 注目してみていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。